おはようございます。高原豪一郎です。私は先日人体の不思議展に行ってきました。そこに行くと本物の遺体に特殊な処置をして腐らないまま保存された人体をじーっと見ることができるんですね。人体の構造を知るため輪切りにしたもの、皮を剥いだもの、血管だけを残したものとありとあらゆる解剖パターンが展示されているんですが、不思議に気持ち悪くないんですね。それは私だけではないはずです。会場はたくさんの女性もいましたが、キャーという黄色い声は全く聞かれませんでした。むしろため息が聞こえるんですね。人体の構造のあまりの見事さ、美しさ、完璧さにうっとりするんです。そもそもこの人体解剖に最も熱心だったのは、レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロ、ラファエロなどの画家でした。彼らは人体の美しさは外側にあるのではなく、内側の仕組みに支えられていると確信し、自ら解剖に関わっていったんですね。ところで、私が感心したものの一つに、耳小骨があります。耳の骨です。私は本物の耳小骨を初めて見ました。わずか数ミリの三つの骨がシャーレの中に入ってたんです。その仕組みの素晴らしさに私は見入ってしまったんですね。ところで人間は成長するに従って骨は太く、長く、大きくなっていきます。サイズも重量も増えていきます。ところが人体を支える骨の中でた一つ、生まれた時のままのサイズで全く成長しない骨があるんですね。それが耳小骨なんです。頭蓋骨は大きくなっていくのに、その頭蓋骨の中に収容されている耳小骨だけは、生まれた時から成長がストップしたままなのはなぜなんでしょう。この骨が変化すると、音の伝わり方が変化するからです。音の伝わり方が変わってしまうと、音の聞こえ方が変わってしまいます。生まれた時にドの音が成長するに従ってレやミやファに変わっていくとしたらどうなりますか？もう音楽は成り立たなくなりますね。さらに人の音の識別もできなくなってしまうんです。生まれた時からサイズが固定したままの耳小骨の存在は、聞くための仕組みを知り尽くした設計者が存在していることの証拠になるんではないでしょうか。その展示会場には人体があまりにも合理的にできているので、パネルにこう書いてあったんです。人体は自然が作った最高傑作である。しかし自然が作ったんじゃないでしょう。自然は聞くということを知らないのですから。聞くとは何かを知っているものだけが人が聞くのに都合の良い仕組みを与えることができるのではありませんか。聖書は人間を作った作者についてはっきりと語っています。人間を作られた神がおられると言うんです。聖書が語る神は人間が作った神ではありません。人間を作った神なんです。あなたを作られた作者なる方、それが創造主なる神なんです。ところで、人体をどんなに奥の奥まで解剖しても見ることができないものがあるんですね。それは心です。命です。人格です。あるいは魂と言ってもいいでしょうね。精神という人もいます。この人間の本質部分については、どんな顕微鏡も、またどんな画像診断装置をもってしても、写すことはできません。なぜなら、見えないものだからです。あなたは自分の中に心があるってわかりますでしょ？命があるってわかりますでしょ？でも、それを見たことはないはずです。見えないものだからです。見えないけれども、確かに存在してるんですね。その証拠はあなたが今生きているということです。命があなたの中に留まっているので、あなたは見たり、聞いたり、動いたりできるんですね。同じように神は見えません。見えないけれども おられます。体を動かすことで命があるということがわかるように、この世界の見事なメカニズムを通して、この世界の設計者がおられることがわかるんじゃないでしょうか。そして神は人間にとって最も必要なものを与えてくださった神だ、ということが聖書の中に紹介されているのです。では人間にとって一番必要なものとは何でしょう。山で遭難している人にとって一番必要なものはレスキュー隊です。飢えてる人に一番必要なものは食べ物です。脱水症状の人に一番必要なものは水です。病人にとって一番必要なものは特効薬と医者です。では、すべての人にとって一番必要なものって何でしょう？罪の許し、そして罪の許しを与える救い主です。なぜなら、すべての人は神の前に罪人だからです。滅びに向かっている罪人である。これが聖書の語る宣告なんです。そこで神様は、ご自分の一人子イエス・キリストをこの世に使わしてくださったんです。聖書にこう書いてあります。キリストは、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。キリストは、あなたを罪の結果である永遠の地獄から完全に救うために、十字架にかかって祈り、蘇って天でも取りなし、いつもあなたのために弁護していてくださる救い主なんです。先日私はあるラジオ伝道者の証を読みました。実は彼には6歳の男の子がいたのですが、なんと目の前でトラックに轢かれて即死してしまったというんです。このことは彼にとっても、また家族にとっても深い深い悲しみとなり、なかなか立ち直ることができなかったそうです。というのは、自慢の息子だったんですね。物心ついた時から、僕は大きくなったらお父さんみたいにキリスト伝道者になる。これが口癖だったのでした。そんなある日、ラジオ伝道を引き受けてほしいと要請されたのですが、まだ立ち直れないでいたために、断ったそうです。ところがそれからしばらくした時、小学校に入学した記念に買ってあった息子の聖書をパラパラとめくっていると、ところどころ赤線が引いてあるんですね。その一つは、復活のキリストが弟子の前に姿を現した時の記事です。夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた、という御言葉です。6歳の子供が、どうしてこの御言葉に赤線を引いたんだろうといぶかっていたとき、不意に子供の語りかけを聞くような思いになったそうです。お父さんはいつまで暗闇の中にいるの？イエス様はお父さんのために夜明けを用意しておられるんだよ。彼は息子の分まで、息子がキリスト伝道者になって語りたかった分まで語り続けるために立ち上がろうと思い、すぐにラジオ伝道を引き受けたんだそうです。愛する息子の思い出は、父の心を揺さぶるのに十分だったんですね。そしてそれ以上に、神の一人子イエスは、父なる神の心を揺さぶるのに十分な、強力な説得力で、あなたのために取りなしてくださっている方なんです。キリストってどんな方かわかりますか？あなたの罪を、あの十字架で全て帳消しにしてくださった方、そしてそのイエスの救いを今年こそ、いや今日こそ受け入れるように、天国であなたを応援していてくださっている方、それがイエス様です。どうぞ、余計な抵抗などしないで、全能の救い主に人生を委ねる決心をなさってください。心からお勧めしたいと思います。